山秀美の心のしおり。山本周五郎作、日本不動記より、松の花3。居間へ入るとすぐ角之助が追ってきた。ご機嫌を損じましたでしょうか。彼は父の目を見上げながら言った。そよが申し過ごしましたなら、私代わってお詫びをいたします。あのような気性でございますから、母上のお形見を見て取り乱したのでございます。どうか許してやっていただきとうございます。別に機嫌を損じはせぬけれども。藤右衛門は壁を見つめながら、やすはどうしてあのようなものを、あのような見苦しいものを身につけていたのだ。わしは少しも気がつかなかった。本当にあんなものしか持っていなかったのか。母上はつましいことがお好きでございました。それだけか。つましくすることが好きだから、それだけであのような粗末なものを身につけていたというのか。角之助は深く表を伏せていたが、やがて低い声でつぶやくように言った。お召し物だけではございません。お見回りのことすべてをつましくしておいででした。かようなことを申し上げましては、母上のお心に背くかとも存じますが、母上はいつかこのように仰せられていました。武家の奥はどのようにつましくとも恥にはならぬが、身分相応のご奉公をするためには常に戦国千両の貯蓄を欠かしてはならぬ。角之助がそういうのを聞きながら、藤右衛門はふと息を引き取ったばかりの妻の手の食感を思い出した。矢具の外にはみ出ていたのを入れてやろうとして、何気なく握った妻の手は、ひどく荒れてザラザラとしていた。
それはお前に言ったのか。
いえ、波をめとりましたとき、あれにそうお悟しくだすったのです。私は次の間から漏れ聞いたのですが、初めて母上のご日常が分かったと思いました。藤右衛門はじっと自分の右手を見守っていた。その右の棚心にはまだあの時の食感が残っているようだった。
戦国の奥の手ではなかった。あの皮膚の硬さ、ひどく荒れた甲は、戦国の家の主婦のものではない。朝な夕な水を使い、針を持ち、クリアに働くものと同じ手であった。
安女は、大御番頭900石の家に生まれ、五人兄弟の中のただ一人の娘として、家族の愛を集めて育てられた。顔立ちも丸く、おっとりとしていたし、立ち居振る舞いも伸びやかで、彼女が嫁いできてからは、急に家の中が春風の吹き通るようなにおやかな気分に包まれたものである。よそよりも一段と家宝の厳しい、菊で固めたような佐野家の日常とは、まるでかけ離れた、のびのびとした雰囲気を身に持っていた。これで火星の束ねができるだろうか。はじめのうち藤右衛門はいつもそれを案じていたくらいだった。そういう感じはいつまでも頭から去らなかった。代々質素第一の家風で、家計は豊かであったし、召使いの数も多く、安女はただ主婦という位置に座っているだけでよかった。何の苦労もなく、心配もないはずだった。藤右衛門はそう思っていたし、事実、また彼の目に映る妻の姿はいつまでも嫁いできた時と同じ伸びやかさ、明るくおっとりして戦国の老職の妻という落ち着いた感じでしかなかったのである。あのひどく荒れた手に触れた時、藤右衛門は全く意外だった。 皮膚の荒れたその手と、彼の印象にある妻とはどうしても似合わず、自分の全く知らなかった一面に初めて触れたような気持ちだった。
これほどのことに、どうして気がつかなかったのであろう。
角之助が去ってからも、呆然と自分の手を見守っていた藤右衛門は、ふとそうつぶやきながら面を上げた。30年も、一つ家のうちにお寄付しして、二人の子までなした夫婦でありながら、妻の本当の姿というものを知らずに過ごしてきたことが、初めて今彼に分かった。戦国の家の婦人として、何の苦労もなく、のびやかに暮らしているとばかり思っていたが、それは妻の姿のほんの一部分でしかなかったのだ。夫の目にもつかず、まして世の人にはうかがい知ることもできぬところで、妻はその務めを全身で果たしていたのだ。
そうだ、今にして考えれば思い当たることがしばしばあった。
藤右衛門は再び低くつぶやいた。前にも言った通り、佐野家はもともと豊かな家計を持っていた。けれども、決まった食録で全くの消費生活をするということは、考えるほどたやすくはない。物価の動きや家族の増減、そのほか目に見えぬところで出費は年々とかさんでゆくのが普通だった。しかも、武家には格式というものがあって、戦国は戦国だけの体面を保たなければならぬ。佐野家がいかに豊かな家計を持っていたとしても、これを受け継ぐ者に少しの油断でもあれば、たちまち底を洗うことは分かりきった話だ。藤右衛門は藩のお勝手係として、44年の間しばしばそれを痛感してきた。紀州54万石の経済では、そのことを痛いほど感じながら、自分の家のことには全く関心を持たなかった。ある年、家臣一同から藩へ献上金をすることがあった。その時、佐野家からは300金ずつ、前後数回にわたって献上した。噂にたがわず、佐野家は内服だ。家中の人々はそう言って舌を巻いたが、藤右衛門はそれほどにも考えず、自分の家計としては、ごく当たり前だと思っただけであった。そういう例は少なくない。藩のお勝手都合で食録の渡らぬことが続くとか、非常な物価高騰とか、百人に近い家臣たちのために年々更新しなければならぬ武具調度の費用とか、ほとんど富士の出費の絶えることはないと言ってよかった。それを佐野家では極めて無事に過ごしてきた。藤右衛門はどんな場合にも心を労することなく、打ち込んでご奉公することができたのである。そして今日まで、それを当たり前なこととして、誰の賜物とも考えることはなかったのだった。
なんといううかつなことだ。なんという愚かな目だ。自分のすぐそばにいる妻がどんな人間であるかさえ、己は知らずにいた。
藤右衛門は、己を責めるようにつぶやいた。
佐野の家が安穏に過ごしてきたのも、自分が無事にご奉公できたのも、陰に安の力があったからではないか。こんな身近なことが自分にはわからなかった。妻が死ぬまで自分はまるで違う妻をしか知らなかったのだ。
痛ましく皮膚の荒れた手指と、あのように粗末な遺品を通して、今こそ、藤右衛門には誠の妻が見え始めたのである。彼の心にあった空虚な感じはいつか拭い去られたように消えて、その代わりに新しい感動が大きく脈を打ち出した。藤右衛門は立って居間を出た。松田喜四十郎がついてきて書斎に明かりを入れて去った。藤右衛門は机の前に座った。そこには彼が光悦仕掛けている稿本が置いてある。藤右衛門はその表紙の松の花という題箋を改めて見直した。
松の緑は 変わらぬ三竿の色だ。そこに選ばれたのは、あらゆる苦難と戦った女性たちの記録である。今の世に広め、後の世に伝えて、人の心を奮い立たしめる烈女セップの伝記だ。けれども、
藤右衛門は低くつぶやき出した。
烈女セップは、このように伝記にせんせられるものだけではない。世の苦難を戦い抜いたこれらの婦人は褒むべきだ。しかし、世間にはもっと多くの褒むべき婦人たちがいる。その人々は誰にも知られず、それと形に残ることもしないが、柱を支える土台石のようにいつも陰に隠れて、終わることのない努力に生涯を捧げている。これらの婦人たちは世に現れず、伝記として残ることもないが、いつの時代にもそれを支える土台石となっているのだ。この婦人たちを忘れては百戦の烈女伝も意味がない。まことの切腹とはこの人々をこそ指すのでなくてはならぬ。
藤右衛門はつぶやき終わって空へ目を上げた。彼は今、後本松の花に除すべき証句を思いついたのである。
祭りごとを預かる者の心すべきは、見えざるところをおろそかにせぬことだ。松の花は現れた烈女たちを伝えるだけでなく、世に隠れたる切腹の多いことをも明らかにすべきである。
やす、藤右衛門は夜の空に妻の面影を描きながらつぶやいた。
お前はわしに世に現れざる切腹がいかなるものかを教えてくれたぞ。
そして口本を開き、静かに主筆を取り上げた。彼は今不思議なほど新しい興奮を感じていた。食の光に映し出された横顔にも、久しく見えなかった充実した色が現れたし、引き結んだ唇のあたりにはまだお勝手係を務めていた頃の厳しい立感さえよみがえってきた。妻は生きているのだ。息災でいた頃よりも鮮やかに、紙一重の隙もないほどぴったりと彼の心に溶け込んでいる。春風のようにおっとりとした顔、優しく陰の深い物言い、静かな微笑、何もかもはっきりと彼の心の中に生きているのだ。更けてゆく夜のしじまに、彼はあでやかな妻の面影と相対するような気持ちで、静かに主筆を運ばせていた。
いかがでしたでしょうか。次回の番組は来年1月7日火曜日午後6時30分からの放送です。皆様、1年間本当にありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。お相手は福山秀美でした。